ポッドキャスト40歳のディスタンス。私 SDGs な元局アナ二宮智子です。
はい、村上です。よろしくお願いします。
そして仲間の一人は熱海リモートで参加しております。
今も熱海です。
酒
井です。
どうも。
はい、よろしくお願いします。
はい、今回も前回に引き続きコピーライターの川上哲也さんをゲストにお迎えしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、前回は川上さんが組織から独立した、はい、ね、まあ、独立編のストーリーとしてお伺い、はい、独立編伺いましたが、はいはいはい、こうやっぱりこう独立するまでも、はい、まあ、会社が嫌だっていうのはあったとはいえ、うんうんうん、何かしら不安っていうのもあったんじゃないかなと思うんです。
そうですよね、はいはい、
そこからさらに独立してこう不安に苛まれる日みたいなのはなかったのかなと思いまして、うん、というのも聞いてらっしゃる方も、はい、会社辞めたい、うん、でも辞めたらどうなるんだろうとか、うん、自分にこれっていうものがなかなかないからなって思う方もいるんじゃないかと思ってるんです。
そうですよね、まあ、不安といえばね、まあ、ずっと、うんうんうん、まあ、不安かなという気もするし、うんうんうん、まあ、不安はなんかないといえばないしみたいな感じですかね。
会社員も不安は不安ですからね。
まあね、そうですよね、特に、うんうん、まあ、なんかなんとかなるという根拠のない自信はあるのかもわかんないですけどね、うんうん、もっとね、
あの、私も起業してるので、うん、その不安なんとなく立場違いますけど、うん、分かる気がするんですけど、うん、逆に独立したから良くなったという、
はいはい、
ストレス解消されたのか、はいはい、分かんないですよ、お金なのか、はいはいはい、いろんな時間なのか、はいはい、いろんな軸がありますけど、はい、何かありますか。
あ、独立して良かったこと、
独立して良かったのはやっぱりね、あの、会社に行かなくていいなと思います。
そんなに嫌だったんですね。
会社に行かなくていいっていうのは、
それはあの何時どうですか、あの朝の通勤な
し、まあ、それも含めてね、
起きる時間、
起きる時間もね、
人とだけ何か、
まあ、そうですね、まあ、基本やっぱりそんな団体行動がやっぱり得意ではないので、やっぱりそういうことも含めてだし、朝もあんまり起きれなかったんで、あのね、割と新入社員の子とかはね、あんまりこれ言うとただのクズみたいに思うのが嫌ですけど、結構会社から起こしてデスクの女の子が、
あの、
なんかもう始まってるよ会社は
そんなに
ことがあったら、じゃあちょっと半休にしておいてっていうから、
わお、ね、
まあ、まあ、まだ時代も牧歌的で良かった時代だったんだと思うんですけどね、そういうようなことがね、うん、もうあったりとか。
その独立したのは何歳の時
なんですか。だからそうです、だからちょうど本当にそれが年、ね、31、2ぐらいの時ね、2、3ぐらいですかね、うん、なので、あの、それで大阪を離れて東京に来て、まあ、さっきも言ったちょっと学校をね、だから、はい、ですね、その時も、まあ、もう広告もね、その、なんていうんですか、広告は一応好きだと思って入ってたんですけど、まあ、そういう仕事をしたりとか、そのクリエイティブに移ってからも、まあ、どっちかというとね、あの、なんか、ストレスフルな、あの、日々だったんで、うん、逆に干されてることでストレスフルみたいな、うん、することがなくストレスフルみたいなことの時代も、うん、まあ、結構あったんでね、うん、半年ぐらいとかね、1年最後の方とかは、うん、なので、あの、今何の話でしたっけ。
いや、あの、そのストレスとか良かったことか、
そうですね、
何がストレスフルしてから、
ね、なんで、まあ、そこでね、良かったっていうか、あった感じですよね、
うん。そこからまあ着々と実績を積まれていくわけですけど、まあ、
そうですね、着々というほどではないですけども、まあ、でもだから、あの、なんていうか、東京を来てももともとほとんどね、あの、うんうん、そんなコネクションとかもなかったので、うんうんうん、まあ、さっき言った学校に入って、とにかくここの学校で、まあ、当時結構まだ一クラスとか100人ぐらいね、
そんなにいるんですね、
いたんですよね、一、はい、クラスが一つのね、あれぐらいで、まあ、とにかくここで当時その来てた方々が、まあ、当時も一番売れてるような有名なクリエイターの方々だったんで、うん、ここでまずちょっと一番になろうということを思って、だから毎回課題がね出るんですけど、まあ、その課題結構今の仕事よりもって思われるけど、結構
まあ力入れてる
し、力入れて1週間、ね、しかないけど、それをやって、あの、出してみたいなことがね、うん、あったんで、でも結果としてはだから一応 その4人ねいらっしゃったんですけど、上の方が全員から一応何か声をかけていただいたみたいなことがね、
じゃあ初めて独立しての受注は、うんうん、学校の先生から手伝ってみろっていう感じなんですか。
まあ初めてではね、あ、まあないけど、まあちょっとしたこのやつが、まあ私のね会社にね同期とかで東京にいた人間からのとかはやってたんですけど、その賞を取ったりとかしたのはまあその時のね当時の方から、うん、じゃあちょっとそれでまあ一応特にフリーでやっていく時にはまあその TCC の先ほど東京コピーライタースクラブの新人賞みたいなことが当時としてはやっぱりなんかそれぐらいは取ってないとちょっとフリーではやらないみたいな感じだったので取りたいんですみたいな、まあ毎回トップを取った後にその人にお手紙を書くみたいなことをやったんで、まあその方からそうね半年後ぐらいに学校終わってから半年後ぐらいに電話がかかってきて、なんかちょっとこうなんだけどこれで仕事でみたいな感じで の仕事をいただいて、うまい具合にそれは期待通りというかね、賞を取る新人賞をいただけるものにできたということだったので、うん、まだ聞いてもら
った当時のモチベーションというか、うん、何がそれをこんなに、
ね、
独立したいとか
会社に行くだけでいいことすら面倒いと思っていた方がそんなに食いついていける、はい、そのアグレッシブさって、
会社に行くのが
会社に行くだけですよ、
会社に行くっていうのは面倒いっていうのがもうちょっと
あれ、ここしすぎですけど、はいはい、
そうね、まあ、それは今もそうなんですけど、なんか決まったところにこう行ってルーティンの仕事をするようなことは多分全く苦手でできないですけど、こっちから食らいついていくことはいくらでもできるっていうことだし、会社行く時もクリエイティブの時はアブとしては干されたけど、もうずっとその企画のことばっかりを考えてたし、まあ、ちょっとねその通りの自分をフォローしておくと、若手の営業マンのねやる気だろうやっと組んでこうちょっと新しい企画を考えたりしたけど、まあ、また上から潰されたみたいなこととか、まあ、そういうこととかがあったんで、やる気はすごいあったんですよね、
やりたいことに対するやる気は燃え盛っている、
ているんだけど、なかなかこううまくその人とやるっていうかね、なんかこう特に当時はそういうちょっとね上の方々に対してこううまくやるみたいなことがね、今は結構一番得意はそれだったと思います
けど、人生何があるか分かりません、そうそう
そう、当時は一番苦手な分野だったので、そこはうまくいかなかったっていう感じですかね。
そして40歳を迎える頃っていうのはどんな年でした、
は
い、
そうですね、実は40歳を迎える頃は一番の中ではあんまりこうまた同じように 焦るというかね、まあ、フリーランスになってましょうとかいただいて、まあ、それなりの仕事はね、うんうんうん、してたんですけども、なんていうか行き詰まりというか、うんうん、というのはやっぱりね、これはフリーになった当時も昔そんなバブルの頃に比べたらものすごい景気悪くて広告も悪くなってギャラもねもうすごい低いって言われたけど、でもその後のその当時のことから比べたらまだ良かったみたいなことだったので、どんどんこのままでいくと広告のね仕事っていうのもどんどん減っていくだろうし、まあ当時は本当にいわゆる広告大手広告代理店とかから来る仕事がほとんどだったので、この前はまあいや下請けっていうかね、まあそういうようなもんなわけなので、その辺とかがねどんどん業績が悪くなっていったら自然に外注とかもね
減ってくる、
減ってくるし金額もねやっていくともう下り坂であることは見えてるから、なんとかしなきゃいけないなとかっていうこともねあるし、当時まあ子供とかもね生まれたような時だったから、まあそうなんです、遅かったんで、なんていうかこのまま守りに入るとダメだなということ
にな
るとか、ね、
未来が不安になってきた、
そうそう
子供もできたし、
まあ逆に未来が不安だからその不安な守りに入るような仕事をしたらもう終わるなということは思ってたんで、まあ試行錯誤というかね、すごいなんか突発的に、まあ黒歴史なんであんまり喋ったことないんですけど、映画のなんか学校とかね、はい、入ってなんかちょっと自主制作の映画の勉強をしてみたり、でもやっぱりこれ ディレクターとか監督を迎えへんなとかいろいろ
試行錯誤してた時代が
40歳ぐらいの時ですね。本当にだから本当に自主映画をなんかあのそのクラスがなんかできたばかりの学校だったんで、あのその一人何人かそのクラスごとに一人選ばれたらなんか80万かなんか予算をついて自主映画を作っていいみたいなやつだったので、
80万、
そう結構
結構な住宅な資金ですね。
そうそう、それ多分2回目から急に多分少なくなったと思うんですけど、1回目だけなんかまあ
計画せなかった
んで戻ってきちゃったみたいな。
そうそうそう、これ何にかけよう、これはまあね今だからあれなんですけど、他のそのあるね、そういう監督ごとのそのチームができるんですけど、その監督がちょっとあの厳しい人が一人いてね、すごく人気がなかったので、ここ行ったらこの予算を一人占め、
逆張りの発想ですねあえて厳しい監督の
あえて、そうそう、他誰もほとんど来なかったんで、その予算を一人占めできるっていうことがあったので、はい、あのニューヨークにねロケをそれぞれで行く
なんかそこでニューヨークにこう行くあたりのまだこうね若い頃の尖りを感じさせるエピソードですね。行ったろかっていうニューヨークに、そう
そ
う、
女の子がニューヨークに入浴しに行くっていうつまらないからもうどうちょっとどうかと思
う。80万かけて、はい、80万かけてアメリカのニューヨークに入浴お風呂に入りに行くという自主制作の映画を撮ったんですね。
まあまあ一応ね、
一応ね、
そのだからカメラマンとシャルロンネームだけやられて、あの向こうたまたま昔会社員同期だったあの女性があのニューヨークに留学してたんでね、その方に現地の役者さんとか売れない役者さんとかそういうことをコーディネートしてもらって、
なるほど、
あの全あの地下鉄全部ゲリラ撮影で、やったりとかっていうことでやったという苦労で敷島で喋ってしまいましたけど
その映画の学校の先生の反応というか評判はいかがでした？
あんまり良くなかったんじゃないですか。よく僕自身もちょっとこれは失敗したなっていう感じのだったしね。
ただそこでこう、うん、映画じゃないなと、うん、やっぱり自分は
そうですね、
コピーライターだ
と、まあ、コピーライターだというより、うん、まあ、今も別に今コピーライターなんですけどね、
うん、
まあ
うん、
あの当時コピーライターって言ったらいわゆる広告の、ね、コピーってことなんですけど、広告のコピーはここだけの話だけどあんまり得意じゃないなというのはずっとね思ってたんですけど、はい、あのそうだったので、どうして生きるかをだからずっとそうですね、今も迷ってるというか迷ってるかも分かんないですけど、まあ、それであの何かねちょっとでも自分の旗を上げなきゃいけないなということで、はい、まあ、それで出版というか本の方に行ったっていう感じですかね。
いろんな選択肢があって出版なのか、うんうんうん、出版の方からの、まあ、相談というかお誘いがあって出版なのか、
うんうんうん、そうですね、ですから、はい、まあ、そうやっていろいろ迷ってる時の、まあ、後とかで、まあ、でもこのままさっきも言ったようにね、このまま普通にコピーをしてたらあれだし、まあ、あとさっきも言ったように、まあ、その映画もそうだった、その前からずっとシナリオのね、あの、うん、脚本とか、まあ、舞台の脚本とか学生の時からやってて、会社員時代とかもまあ結構やったり、あのその後も書いたりとかねしてたので、である時ちょっとある大手のね文具メーカーからあのそのゲーム、そこは新規事業で、
はい、
あのビジネスのゲーム、なんかその要は選択肢、こう人生こうやっていろんな選択肢をやっていく中で自分が起業するっていう、まあ結構そのゲームとしてはあの、ね、クソゲーターとか言われたそういうゲームだったんですけど、まあ、そのシナリオの、まあ、あまり、まあ、今のところカットしたいと思ったらいいと思うんですけどまあいやいいです別にあのそういうゲームの、まあ、シナリオをね、うん、頼まれて、はい、まあ、その時に言われた言葉が、あのいやあのそうやってこう脚本を書ける人は、ね、シナリオライターいっぱいいるけども、そういう人って結構そのビジネスのこととかあんまりね分かんない人が多かったり、でもビジネス系の人だとやっぱりそういうエンターテインメントが書けないっていうことで、なかなかこう頼む人が見つからなかった中で川上さん両方ともずっとやられてたので、あのぴったりだと思ってあのお願いしたんですよって、まあ、その仕事自体は結構ねすごい大変な仕事だったんですけど、それを言われた時に、あ、僕としてはどっちもちょっと中途半端でなかなかブレイクねしないので、 どうしようかなと思ってた時に、その2つを掛け合わせるっていうことがあるなというふうに思って、まあ、それを何かちょっとこう本にしていけないかなということを思ったんですね。
はい、ありがとうございます。今ね、こうね、H 型人材ってよく言われる中、はい、こう一つのことを深掘りするのではなくて、二、はい、つの分野に詳しい人材をという先駆けでもあったということですね。はい、じゃあここから先どんどん伺っていきたいところですが、今回はここまでで一旦ごきげんよう。
はい、
ありがとうございます。
ポッドキャスト40歳のディスタンス。